皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りします、私ホネストと
ウママと
グリーンティーです。
はい、第3回目の秋の湯永スペシャルということでですね、
うん、
まあ、かけらじ自体としては259回、
うん。
うん。
はい。
次で260回という。結構やりましたね、260回ということは。まあ、まだ259回なんですけどね。どうですか ?9 月も30日になってきてですね。もう、すっかり秋という感じでございますけれども。
ええ。
なんか、押し替え下手になったかな、これ。どう、
いや、多分したのかな、あれですよ。
いや、そんな感じだったと思うけどね。ええ
聞いたことあるセリフだなっていう。う
んね、そうね、うん。だからこう9月も末になってきましたってどうしても言っちゃうね、あるじゃんそういうの。
そうね。
いやでも9月に入って一気にこう寒くなったというかね、涼しくなったなぁと思ってたらもうあれよあれよという間にもう秋も中盤ぐらいなのかなみたいな感じじゃない、ね、外の様相は。
衣替えがね。
ね、徐々に進んできてみたいな、ねうん。街の中でも、あ、やっぱ半袖はちょっとバカみたいだな、みたいな感じで。なってきてね。
やべ、ミスったみたいな、そういう日あるよね。そうね、その、T シャツがいっちゃって。
やっちゃった、今日やっちゃったな、みたいな。で結構寒いな、みたいなね。
そろそろ、ハロウィンのね、感じがこう、
あそう
出始めあ、みたいなね。
はいはい。もうディズニーは、もうハロウィンでしょ
?CM 打ってますからね。バンバン。
なんか、ホネストのお面みたいな被ったパンプキンがこう飛んできたりとかね。
まあ、いろいろ言われる前に自分から言うようになりましたね。
もう最近はもうハロウィンは自分の祭典だと思ってますからね。
そのまま参加できるからいいよね。
そうね。仮装なし
で、ね。無加工。
いやでも僕普段はね、あのお面つけてるわけではないから。残念ながらね。まあまあまあ、9月30日ということは、明日から10月ですよ。もうこれも毎年言ってると思うんですけど、10月ですよ、みたいな。大工の日ですか。もうそろそろね、3連休もあって、みたいな。うん、皆さん、この秋、どんな秋になるんでしょうかね。食欲の秋とか、スポーツの秋、ね、読書の秋、まあ、いろいろあると思いますけれどもね。
うん、
なんか、オープニングで話したことあります？
ちょっと、ホネストさん。だいぶ投げやりになってる。
なんかあるかなと思って。この9月に入ってね。なんか、言っとかなきゃいけないよとか、告知なんかあるよとか、なんかあります？特にないですかね。
まあ、あの、
まあ、
秋の夜長スペシャルは10月も、
もう一回、ね、続きますよと。
続きます、
ね。結構気づいたら長い、
ね。長いですよ。
これ、そう、約1ヶ月近く経ってきてるわけですけど。
うん。
秋の夜長スペシャルって言い続けることを、もう1ヶ月続けられるのかなっていうね。
夜長だからね。
そう、秋じゃなくなってくるかもしれないから。
冬になる。
まあ、中旬はギリ秋でしょ。
まあそう。まあ、10月30日までですけど、うんまあ、そろそろ冬の、あれかな、みたいな、時期には差し掛かる。
うん、
でも、まだかな。10月30日頃で多分、ようやく紅葉が、みたいな話を多分してると思う。
だからね、うん。
そうね。一番いい時期かもしれない
です、ねうん。そうね。秋のちょうど一番いい時期かもしれない。うん、ただ、まあ、9月のね、15、6で、ちょうど、なんかお月見だったんですか、
ね、満月がね、出て、
満月ね、
中秋の名月とかその辺ですよね。うん、
まあだから、あそこら辺がちょうど夜がだいぶ長くなってきて、みたいな、
うん。
夜を楽しめるかなっていうぐらいの時期だと思うので。まあ、そこからさらに夜の時間が長くなって、深くなってという。まあ、そういう時なんですかね。
はい。
なんか今のところ雨ばっかり降って、なかなか秋っていう感じの休日迎えることが少ないですけど。
そうなんですよ。
まあ、幸い、今日収録日、ちょっと晴れてて。
そうだね。
うん。
ただ、 なんかこのまま行くと、そのまま寒いのがずっとだらだら続くとなると、あんまり今年は紅葉綺麗じゃなくなるのかなとかね。なんか残暑があった方が紅葉綺麗になったりとかしますからね。
大自然側がちょっとびっくりしちゃうというか。
そうそうそう、ああ、そのまま寒くなるのみたいな。おんみたいな。そんなね、感じもあるかもしれませんけど。
うん、
まあ、それは、それとしてですね、どれとするのか、はい、お便りが来ておりますので、はい、お便りの方を読んでいきたいと思います。
うん、
お名前が、あっくん、かっこ元ウルフさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
タイトルは、私にそっくりホネストさんということでね、いただきました。ありがとうございます。内容でございますけれども、お三人様、こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
入り物通信簿からかけラジオを見つけ、ここ1年くらいお気に入りで聞いています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あっくんさんね、元ウルフさんは、よく、トキンマッシュにも、お便りを出しているような気もしますけれども、うん、ありがとうございます。いつも番組にお便りでもと思うのですが、なかなかハイソサイエティなお三人さんのトークにうなずいたばかりで、なかなかお便りまでは至りませんでした。かっこ合わせて。
ありがとうございます。ハイソサイエティの。ハイソサイエティではないような気もしますけど、本人的にはね。
うん、ないような気はするよ。うん、なんとなく。
はい。
258回、これまでとこれから、ではエンディングでも皆さん考察されていた通りですが、私も同年代のリスナーとして共感できることが多々あり、やっぱりこの年代のポッドキャスターさんたちは分かってるな、いいな、としみじみ聞き入ってしまいました。
まあ、これは秋の夜長スペシャルですね、なんとなくね。
なら、ではですね、うん、ありがたい お声をいただきましたけど、特にホネストさんと共通点が多々あり、うん、声がでかい、かっこ笑い。なんてことをはじめ、余計なことを言わなくてもいいのに、自分で規制していながらも、分かっていながら言っちゃって反省すると。うん、みたいなあたり、よくわかります。
なるほど。
共感していただけて本当に嬉しいです。
あるじゃん。やっぱ、私がね、冒頭での、前回の冒頭で述べました通り、やっぱり弱みをちょっとさらけ出すっていうのは、同じ悩みを抱えている人にとっては、とても、
うん、
共感という ね、心強い言い方がつくっていうね。うん。いい
ね、
うん、
ね。はい。
近くにいらっしゃったんですよ、ホネストさんに似てる方がね。
うん。でも、完全に僕の想像だけかもしれませんが、ホネストさんの人柄であれば、きっと余計な一言を言っても、嫌われちゃってる側には分類されないと思うんですよね。ほう。まあ、ポッドキャストを聞いているリスナーとしての観点だからかもしれないですけどね、ウームと。
うん。
なんかこれ読んでて思うんですけど、この人の文章確かに僕に似てるなぁ。
自作自演じゃないですよ。
なんとなく、いや違いますよ。自作自演じゃないんですけど。点点点とか、丸丸丸。
確かにね。このウーム丸丸丸はすげえホネストっぽいですね。
すっごい使うんですよ、僕これ。
これは確かに。
プライベートの、
言われてみれば。
なんかこう、LINE のやりとりとか、うん、メールのやりとりで。すっごい使うわ。
いや、まあ、いろいろ似てるってことですよね、じゃあ。
似てますね、多分ね。
この〇〇〇とか点点点を使うのにも、心理的な裏側が実は、僕もあって、うん、まあ、あっくんさんも一緒なのかもしれないですけど、言い切っちゃうと、なんか、人を、こう、あんまり、こう、なんだろう、文字ベースで言うと強く受け取られちゃうかなっていう、不安があって、
うん
丸々丸ってしとけば、なんか、普通に言葉で発してる時で言うと、なんとかかな、みたいな。なんかこう。
ニュアンスはわかりますよ。
そうそう、知りつぼみみたいな、ね。
そうそう、やや控えめに、みたいな。
そうそうそう。そうに、見えるかなっていうので、こう、打ってるね。ね、うん。多いですけど。多分、同じでしょう。
まあそうですよね、それは。
はい。ホネストさんの意外な一面がポロッと出た回だったなと思いました。ありがとうございます。グリーンティーさん、ウママさん、お二人におかれましても、今を生きる30代の本音トークやグッとくるお話が毎回飛び交う番組なので、皆さんのような方々が社会で大きく羽ばたける世界になればいい、よりいい社会になっていくのになぁと、てんてんてん。ということで、今後も配信楽しみにしています。そのうちテーマリクエストなどでもお便り出せればと思っています。
はい、ありがとうございます。
PS、かけらじバッジってもうないですよね。もっとお便り、早くお便り出せばよかったです。ということで、いただいておりますけれども、かけらじバッジは、まだ、うん余るほどあ ります。
あります。
そうですね。テーマリクエストで採用された方に、今を送らせていただいてますね。
そうですね。うん、ですので、あっくんさんもテーマリクエストを送っていただいて、もう、で、ホネストに共感できる部分が多いということは、
うん、
もしかしたら、
ホネストテーマ。
ね、
うん。
そうそう、ホネストテーマとして採用される確率も高いかもしれませんので、
うん、
ぜひね、テーマリクエストしていただきたいなというふうに思いますけれど、ありがとうございます。はい、ね。
ありがとうございます。
はい。まあね、似ている方がいらっしゃったということで、ありがたい限りでございますね。はい。まあお便りはこの辺でございまして。
はい。
これあれですね、秋の夜長スペシャルは、こう、なんか、メインの司会をやりつつ、自分でこれからも喋らなきゃいけないっていうのは、
あ、そうそうそう、
結構、大変です。
ハンドリングがね。
ということでですね、今日の秋の夜長スペシャルはですね、スケって言っちゃったけど、スペシャルはですね、ホネスト会でございますよ。
うん。
そんなね。
そうそう。楽しみにしてますよ。
そうです
よ。今日何をやるのかっていうところで、いろいろ考えたんですよ。
うん。
面白い企画あるなと思って。まずね、第一に思い浮かんだのが、あれなんですよ。これはあんまりどこの番組でもやってないと思うんですけど、最近のね、トレンドっていうのを、こう、なんか集めてきてですね、こう、教授と学生に分かれて話し合う。っていう、ちょっと新しい。
おや？おやおやおや？
ですけどね。これも一つポイントがありまして、教授と学生に分かれて言うんですけど、最近のトレンドについて喋るのは、学生の方が喋るという
ね。なるほどね。
新しい。
うん。
しかも最後に、有料かとかなんか、
そうそう、
決めるんでしたっけ？
ね。教授がポンと言えば、こうなんか、しっくりくるのかな、みたいな。ね、そんな番組思いついたんですけど、どうですか
ね。なんですかね。3人いるから、准教授なんかも登場しちゃってね。
あ、そうですね。うん、出てきてね。ちょっと面白い番組になりそうだなと思ったんですけど、そろそろ突っ込んでいただかないとですね。このままの流れで行っちゃうよっていうね。うん、
もうやっちゃうよっていう、次の。
そうそう、やっちゃうよ。
ね、
このトレンドを取り上げるやつやっちゃうよっていうね。
いや、別にやったらいいんじゃないですか。
あるでしょこういう番組あるでしょっていう突っ込みを欲しいのに、二人とも突っ込んで欲しいって分かってるから突っ込まないんでしょ分かってますよ。
いや、乗ってる最中だったからさ、乗ってる最中での、その後突っ込みっていうさ、うん、手順になるけどさ、
ごめんごめん。
ホネストさんがそこまで粘れなかったっていう話だよね。
急ぎすぎた。
確かに、いつ突っ込んでくれるんだろうっていう、あるからね。
二人とも突っ込んでくれないから、もうそのまま行って
乗って、乗り切っていくというスタイル。
まあ、乗り切られると、私のね、いいところが全部死んでしまうという、まあ、そういう話なんですけど。まあ、それは置いといてですね。まあ、いろいろ考えたんです、本当に。で、うん、今回は、ちょっと面白い思考を凝らしましてですね。
はい。
小説を、この三人で考えたら、
うん、
どんな風になるのかっていうのをちょっとやってみたいなと、
はい、
ずっと思ってたんですね、
はい。
なんか、うちの番組って小説の題材になりそうなことって結構やってるじゃないですか、過去にも。なんかパラレルワールドの話。
はいはいはい、はい。SF 系だったりとかね。
はい、してますし、はい、まあ、SF 系じゃなくてもですね、結構いろんな話がうちの番組あるんですよ。まあ、260回もやってますから。
うん、
言ったら先週の話だって小説にしようと思ったらできるわけですよね。うん、なんかね、
うん。
そういうのも含めて、なんかこの三人でそういう物語を考えたら、
うん、
実は面白い話できんじゃないかなと、
うん、
いうことでですね、今日はこのかけらじと小説を掛け合わせてみたら、
うん、
どんな結末が待っているのか。そしてね、一応、まあ、ただ単純に、三人でね、ぐだぐだ喋るっていうわけではなくて、実は、ホネストはですね、今まで、小説の骨子のようなものをですね、いくつか持ってますので、
はい、はい。
はい、まあ、そういうものについてもちょっとね、お二人にこう、こんな話どうだろうという話をぶつけてみながら、それをこういう風にしたらもっとかけらじらしくなるんじゃない？みたいな反省ができると、面白いかなと思いまして、今日はちょっと、秋の夜長スペシャルで40分丸々ですね、小説についてお話をしていこうかなというふうに思います。ね。 うん、いいですか、
はい、
準備は。
はい。
はい。それでは早速本編に参りましょう。時は15年前ぐらいですかね。
うん。
まあ、突然に始めましたけれども、はい。はい。私がですね、小説書いてみたいなって思ったきっかけが実はありまして。
ああ、なんか当時いろいろやってましたね。なんか、NO 的なね、そういう
方とかと。あ、それもあるんです
けど。一緒に。うん。
実は、それ、まあ、それの前後で、やっぱ物語を書くって面白いなーってね。
うん。
まあ、素人ながらにですけど、思った事象というのがありまして、そもそも、この少年ホネスト君はですね、小学校時代にまあ、ご存知のように、推理小説というのを読み漁ってたわけなんですよ。
うん。
まあ、シャーロック・ホームズ含め、まあ、ね。江戸川乱歩の少年探偵団とか、うん、まあそういう、まあいろいろもう読みに読んでいた時期がありますし、小説は面白いと思ってた。まあ読むものとして面白いと思っていた時期がね、ずっとございまして。
うん、
まあそれは中学に入っても変わらなかったんですけれども、中学2年の時か、3年の時かな。グリンティーさんはその時同じクラスだったかどうか覚えてないんですけれども、
うん、
数学の先生にですね、非常勤講師で、我々の副担任であった、名前出しちゃいますけど、長谷川先生という先生がいらっしゃって、ヒゲのね。
ああ。
いましたよね。
覚えてないな。
覚えてない。
ヒゲでしょ？
ゲー、口ヒゲ、口ヒゲというか、
そうそうそう、口ヒゲ。
うん。
口ヒゲ。
まあ、いわゆる、スーパーマリオワールド的なね。
あ、そうそう。
イメージ的には。
あ
我々の作った、文化祭で作った映画にもご出演いただいたという。ね。長谷川先生という、数学の先生がいらっしゃったんですけど、はい、その先生、うん、非常勤講師でありながら結構面白いことやってる方で、なんか、名古屋の、その、劇団というか、その、まあ、なんだったんだろうね。多分劇団なのかなに所属をしていて、エキストラみたいなことをやりつつ、なんか演技の指導を受けているみたいな。
うん。
まあ、そんなことやってるような、あ、まあ非常勤だから、まあそれはもう許されたんですけど、
うん。
あ、なんか面白い先生だな。で、喋り方もすごく眠くなる先生で、
うん。
字がすごく丁寧。
そう。一文字一文字ね、丁寧にこう、なんちゅうの。おせんべいを焼いていくみたいな感じでね、手焼きで。
そうそうそう。黒板に書く文字がすげえ遅いんですよ。
ゆっくりゆっくり書いていくから。
そう。めちゃめちゃ丁寧なの。でも、字がめっちゃ綺麗で。声も、喋り方も、NHK の人みたいな感じなんですよ。微濁音というの。その人に微濁音を教えていただいたんですけど、何々がとか、がっていうのは、かに丸をつけて、鼻を通してがっていうのが、NHK とか、あとは、まあ、そのテレビ業界では通常なんだよとか、まあそういうことを教えていただいた先生なんですよ。何を教えられてるのかという話なんですけどね。
うん、まあその、まあ、眠くなるっていうのはよくわかります。そういう感じだと。
その先生が結構僕は好きで面白い人だなと思っていろいろお話をしてたんですけど、その僕たちの副担任だったということからですね、ある時期、まあ、ホームルーム、まあ、学校全部終わって、最後の、帰りの会みたいな、ホームルームを、その副担任の、長谷川先生がですね、担当されるようになったんですよ。
うん、
で、その時に、まあ、うちのクラス全体をもうちょっとこう団結力高めようとか、みんなでこう一緒にやって面白いことやろうっていう風に企画をしてくださってですね、小説リレーというのを始められたんです。
うん。
グリーチさん覚えてますかね？
覚えてない。
あ、覚えてない。
覚えてない。
覚えてないか。で、実は、それ結論から言うと、最後まで回らなかったんですよ。う
ああ、そんなに難しいよね、結構ね。
そうなんです。あの、二人ペアになって、一週間ずつ、まあ、A4 一枚以上であれば、どれぐらいの長さでもいいんですけど、出席番号順にですね、二人ずつで書いていくっていうことをやってたんですね。うん、で、一番最初はその長谷川先生が、冒頭の部分を書いて、みんなに配って、じゃあこの続きを、うん、一番最初の、A 野さんと大野さんからですね、書いてくださいみたいな。
大野さんでそのまんまじゃないかって話が。
いや、しょうがない、もう。大野だから。
でもさ、真面目な女子はちゃんと書いてくれそうですが。
あ、そう、そうです、そうです。で、
ちょっとふざけた男子は、下ネタとかに勝手にも
う、ね、走っちゃいそうだ。
走ってめちゃくちゃな文章になりそうですよね。うん、
そう。それで始まったんですよ。で、うん、どんどんどんどん最初のうちは綺麗にですね、みんな1ページ、A41 枚ずつで書いてったんですけど、我々のね、まあ、出席番号で言うと、まあ、9番目、10番目か、8番、7番目、8番目ぐらいですかね。
うん。
つまり、あの、4週目ぐらいですよ。
う
ん。4週目ぐらいの、はい、それこそ、大野さんと
。また出てきた、大野さん。
ええー、あの、その時僕はっきり覚えてるんですけど、大野さんと、笠井さんという、女の子、ね。
言っちゃってますよ、
もういい、いいんですよ、別に。バレないから、バレないから
。まあ、他にもいらっしゃいますから。
そうそう、はい、いるからね、そんな、笠井さんとか、大野さん。
否定はされないけど。
この二人が、止めたんですよ。
ああ。
この小説。
はい。
早速。
じゃ あ、
サボった。
そうか、うん、そっから後ろは回ってきてない可能性がある
ってこと。そう、そうなんです。だからグリーンティーさんには回ってないんです、これ。
あ、
そっか。
でも、修例の時に、それみんなこう配られてるんで、読んでるはずではいるんですよ。
うん。
読んでは、読んでるはずではあるんですけど、その、笠井大野ペアで、もう、4、5週間、ストップして、
なるほど。
でも、そう。これ言っちゃうとあれなんですけど、その直後が僕だったんですね。
ああ。で、僕はその後のカキクグリーンティーだからまだ来てないもんね。クだから来てない。
カキク、ひでえな、カキク。俺ホネソだから本当はホだろっていう話なんだけどね。あの本名で言うと、まあ、そこら辺なんですよ。カキクぐらいにいるんですよ、僕の本名は。で、待ちきれなくて僕。
はいはい。
書きたいと思ってて、小説。
いや、あとは、長谷川先生はその時さ、早く続けてよとかっていう催促はなかったんですか？
あ、言ってたんですよ。
あ、言ってました。あ、どこで止まってるんだとか言って、大野かとか言って。
早く、出してくださいね、みたいな。
あ、優しい
ですね。次の方も待ってる、ね、みたいな。僕がずっと長谷川先生に言ってたんで、書きたいんですけど、早く、次を書きたいんです
か。あ、じゃあまあ、勘違いはされてなかったですね。ホネストさんが遅延してるっていうわけじゃなかった。
うん、そう。
うん、よかった。
で、ホネスト時には書きたいな、書きたいなってずっと先生に言ってて、いやでもあのね、前の二人がもうちょっとまだ書いてないっていうんで、もうちょっと待っててね。まあ、先生的にはさ、全員で作り上げるっていうのがやっぱり、一つの目標であったわけなので、
うん、
そんなね、彼女たちを飛ばして、ホネストじゃ書いていいよ、みたいなことにはま、ならないじゃないですか。
うん、
だから、待ってたんですけど、待てど暮らせど出てこないと。
うん、
これだと、1年間終わってしまうと。
うん。
そうだね。4、5週間もね。
そうそうそう。学年の4、5週間って、まあ結構1ヶ月ぐらいあるわけですから。
うん、
まあ、それでちょっと、長谷川先生と交渉をいたしまして、いや、書き始めますよと。うん、まあ、そうだね。これをあんまり止めとくのもあれだし、書いていいよというお達しが来たんです。
うん。
で、僕は、一緒に、一緒の担当だった、ね、その当時の、もう一人男の子がいるんですけど、
うん、
その子と一切相談せずに、僕だけで書いたんですよ。
はあ、
書き始めたの。
はい。
ふわっと。なんでそんなことしたのかよくわかんないんだけど、でそれで、
まあ待ちきれなかったからね。
待ちきれなかった思いがあってね。それで書き上げたのが A4、多分十何枚かぐらい。
書きすぎやね。
一人
と。とどまるところ知らないじゃないですか。どこまで書きたかったんですかって。
うわーって書いたのよ。大量に。その 話が一旦の結末を迎えるぐらいまで書いたの。で、先生にポンと提出したら、どうやらその僕が十何枚書き上げてる間に、その王の火災ペアが一枚書き上げたと。
ああ、一応書いてたんだね。
書いてたらしい。で、書いてましたよってことで、久々に出たんですよ。
うん。
うん。
で、あ、なんだ、書いたのかよと。で、その書いた結末を見たら、ちゃんと先生考えてくれて、僕の一番頭に、ちゃんと綺麗にくっつくようなエンドに書き換えててくれたんですよ、その先生が。
はいはいはいはい。
で、わぁ、先生、すごい粋な計らいしてくれるなぁと思っていたんですが、なんとここからの衝撃の結末がまた待っておりまして、
うん、
その王の火災ペアの小説、A4 ペライチが出た、その週ですかね。に、ちょっとうちのクラスで問題が大勃発しまして、
うん。
先生たちが、それどころじゃねえと。もう、うちのクラスの問題児たちをどうにかせねばならんというですね、そういう話になってしまって、結局僕が書いた小説は、日の目を見ることなく、ボツになったんですよ。
じゃあ、大野さん、笠井さんの方が遅れて、なおかつ、骨さんもなんとか書き上げたけど、10枚くらい書き上げたけど、
うん、
そこで終わり、みたいな。
うん。
うん。
一切ね、だから僕が書いた小説は、誰の目にも触れられることなく。
いいところで終わっちゃったんですか、それも。
いや、しかもそれがね、ちょっと、推理小説的な展開になり始めてたの。
ホネストから。
で、うん。
うん、
で、最後の僕一文よく覚えてるんだけど、その前の人のね、最後の一文が、うん、その、後ろから、声がしたっていうので終わってたんです、うん、
なるほど。
今までいろんなことがあって、なんとかなんとかという声が後ろからした。で、誰かが登場してくるっていうタイミングで切れてる。
うん。
それがね、すごく心残りで、心残りでね。うん、その時からですよ。ようやく導入に入りますけど、
いや、だいぶ話長いけど大丈夫これ、コーナーの、メイン部分だけど、こんなに
全然使っちゃっていい。40分超えても全然構わない。
任せます、任せます。はい。
まあ、それが導入部分で、まあ、小説を書くのが面白いなと、その時は思ってたんですね。
うん。
でも、まあ、それグリーンティーさん覚えてないってことは、もう、もちろんグリーンティーさんにも回ってないですし、
うん。
あの小説を今持ってる人も多分もういないと思います。
うん。
うん。まあそういうのもあって、ちょっと小説を書きたいなという思いは、だいたい中2ぐらいの頃からですね。まあ、あったんですよ。で、その後、もう先ほどグリンティさんも言ってた通り、NO 君とですね、映画を撮ろうという話になって脚本を書いたりとか。
うん。まあやってましたね。
まあいろいろ、いろいろやってたんですけど、うん、結局別にそれはなんか日の目を見ることもなく、
全部日の目を見てない。
NO 君とはもう絶縁状態となり、今でもその絶縁状態が続いてるというですね。まあそんな過去があって、で、今回ですよ。またその小説を書きたいなというふつふつと起こった出来事が実はかけらじでもございまして。
はいはいはい。
それが、いつだったか覚えてないんですけど、レンタル彼女の話をしたの覚えてます？
あ、覚えてます。はいはいはい、何でも借りれるっていう話を、確か私がしたのかな？
そうそうそうそうそう。うん、なんか、レンタル彼女とかがいて、
うん、
その彼女としてレンタルをして、1日過ごしてお金払ってみたいな、
うん、
そんなシステムがありますよっていう回をやったことがあるんですよ。はいはいはい、でその時に、ふと、これドラマになりそうじゃないみたいな話、したんですね。
何回かさ、そういう話あったよね。
あ、しました。するね。相撲の話です。
相撲の時もね。うん。
相撲の時もありました。
うん、だ本当相撲はドラマだ。
三四郎がいっぱい出てくるっていう回もありました。うん
はい、
そういうドラマの、なんか脚本考えるの面白いよね、みたいな話をちょろっと言って、うん、まあ別にその話について特に3人ですることもなく、わーっと終わってたんですけど、うん、実はそのレンタル彼女、主演は、石原さとみで、みたいな。
ああ、なんか、キャスティングも細かく注文つけてた、ね。
そうそうそう。 つけてた話があってですね、うんはい、それあったら面白いよねみたいな話でボーンとそれで終わってたんですけど、実はその後、まあ私そのレンタル彼女のあらすじを、裏で書いてたんですよ。
すごいね。
こうだったら面白いから。
結構最近だよね、だって。
あ、結構最近です、うん。で、しかもスマートフォンで、あの、電車の空き時間とか、なんか暇な時に、バーっとこうメモ帳機能使って、第1話はこんな感じかな、みたいなの書いていたというところもあって。うん、まあそう考えた時に、この、秋の夜長スペシャルでね、どうせやるんだったらその小説のことをもっと掘り下げてやるのも面白いかなと思って、今回小説というような題材にしたわけなんですよね。うん
はい
はいはい
はい。
はい。ということで、早速本編に、入っていくわけなんですけども、だいぶ長かったですね。今日はですね、その小説というのを、まあ、かけらじの観点から話していこうとは思うんですが、まあそもそも我々別に小説のプロではないわけですよ。
うん。
ね。どういうふうに考えればいいのか、どういうふうに書けばいいのかっていうのは正直わかりません。で、私も、過去にいろいろ話を考えて書いてるとはいえ、まあそれも全部素人目に、あこんな感じだろうなってバーって適当にやってるだけなので、まあそんな筋書き通り書いてるわけではないんですね。
うん。
まあだから日の目を見ないっていうのももちろんあるんですが、今日は、そもそも小説ってどういうふうに書くのかというお話を今からちょっとね、5分程度させていただいて、それに基づいて、今日の3人で考えていこうというふうに思っておりますので、うん、まずはちょっと小説の書き方についてご説明をさせてください。
うん。
で、世の中の小説、まあ、どういうふうに書かれるか、まあ、いろんな小説の書き方あるんですけれども、基本ベースとなるのはですね、プロットと呼ばれる、まあ、物語の構成を書いた、設計図みたいなものが、まあ、それぞれの小説には絶対にあるそうなんですね。
うん。
はあ、はい。
で、そのプロットというのはどういうものかというものなんですけれども、まあこれも本当に基本的なところです。誰がいつどこで何をなぜどのようにしたのかっていうのを小説の骨子をですね、要素として最初に書いていくわけなんですね。
うん。
で例えばまあいつっていうことであれば、まあいろいろ考えられると思うんですよ。例えば先ほどのレンタル彼女の話で言うと、おそらく書くとしたら現代ですね。
うん。
今までと同じ過去、今我々が住んでいるこの世界と全く同じ世界という設定で、過去に起こったことも同じだし、これからできる未来、まあその未来っていうのは小説の中で書くわけですけれども、今現時点でそのレンタル彼女というものを題材に書いていくと、こういうようなことも考えられますし、うん、逆に言うとこれから先の未来というのを舞台にして、例えば10年後、15年後。まあ、バックトゥーザフューチャーみたいな感じですけれども、そういった先の未来においてですね、その未来の時にどういう風な世界になっているのかというのをなんとなく予想して書いて、その時代に生きる人を主人公に物語を作っていくっていうようなことも、まあ、できるわけですし、
うん、
まあ、同じような要領で過去に戻ることもできるというようなところですね。で、まあ、そういう時代背景であったり、あとはまあどういった人を主人公にするのか、まあ場所は、じゃあ一体どこなのか、その時代でいうところの日本なのかアメリカなのか、それとも、この世界ではなく全く違う世界、この今の現代我々が生きている世界ではない世界、まあフィクションの世界で書くのかとか、
うん、
まああとは動機ですね。どういうふうな動機でこの主人公はどういうふうな目的を持って進んでいくのか。どのように進んでいくのかというようなところを考えるのがこのプロットというものなんですよ、うん。はい。で、いきなり今日最後まで小説書き終わるまでっていうことはできないので、まあ、このプロットについてですね、3人で、この時代背景とか、舞台背景とか、まあ、そこら辺をこう話していけば何か面白いものが見出せるんじゃないかなというふうに思いますので、うん、そのプロットについてお話をしていこうというところでございます。うん、趣旨は分かっていただけましたでしょうか。
はい。
そのプロットにもエンディングまでの、なんでしょう、シナリオは一応それで揃うっていう感じですか？
そうですね。まあ、そこで揃えるっていうのも一つの手ですし、まずは舞台背景をしっかり固めるっていうところも一つの手です。
うん。まあ、ホネストは的にはどこまでやりたい？
あ、今日ですか？
うん。
今日はでも、その舞台背景の、このプロットの、さっき言った、誰がいつどこで何をなぜどのようにっていうところはなんとなく簡単でいいので決めれるといいかなと
じゃあそこを固めるという感じ。
はい。
うん。
で、いきなりポーンと二人にですね、どんなのがいいと思います？と言っても、なんか、いやーでもなーみたいな話になる可能性も高いので、
うん。
一応私が考えてきた案というのを、いくつかご紹介をしようと思います。
うん。
助かります。
はい。で、一度ね、レンタル彼女ってどういうふうに考えてたかというのを、まあ、これも、ドラマの脚本として書いてたので、あの、あらすじをね、1話2話のあらすじをちょっと簡単にご紹介してみようと思います。
はい。
別にいいよって思われる方もいらっしゃるかもしれませんが。レンタル彼女。これはまあ、あの、これが舞台ですよね。まあ、題名となるレンタル彼女というところです。で、うん、主人公、まあ、誰がというところなんですが、これもう名前も決めてありまして、
うん、
主人公は川野真子さんという、女性の方と。
女の子側、レンタル彼女側が主人公。
彼女側が主人公という形になります。うんうん、で、これが、まあ、我々が話してたところで言うと、石原さとみさんが、まあ、主人公になられるというようなところですけど、この川野真子さんがですね、まあ、いつというところは、まあ、現代ですよね、うん。今と同じ世界で、就職活動に失敗をし、やる気が出ないまま、街中を歩いているところ、
うん、
怪しい男に声をかけられる。まあ、これが物語の一番最初です、
ね。あ、まあ、都会あるあるな。
そうです、そうです。よくありますよね、こういう展開ね、うん。で、実はその怪しい男というのは誰なのか。まあ、これちょっと深いと、先ほどの、プロットよりも深いところの話なので、まあ、普通に聞いていただきたいと思うんですけども、その怪しい男というのは誰かというと、弱小レンタル彼女会社の社長だったんですね、その怪しい男という、うん。
はい。
で、この社長も、僕の中でも構想ができてまして、これ古田新さんが、その弱小レンタル会社の社長。やってそうじゃないですか、なんかね。古田新さんでありましたと。で、古田新に、うん、石原さとみをふと、まあ、落ち込んでるところに声をかけられますと。で、その社長が、仕事を紹介すると。
うん。
だから、仕事を紹介するから、ついてこないっていうふうに言われて、まあ、仕事が就職活動失敗してるから、もうやる気も出なくてフラフラしてる、石原さとみはですね、まあ、まあ、とりあえずついていってみるかという形で、ついていくわけなんですよ。
うん。
で、ついていくとですね、そこを入っていくのがすごくオンボロの雑居ビル。
うん。
ね。の、まあ、2階か3階ぐらいの一室に到着してですね、内装もボロボロ、とても事務所とは思えない、本当にこの人社長なんだろうかというようなところの、部屋に到着すると。で、その部屋の内装を見た瞬間にですね、この主人公の川野真子は、すぐさま帰ろうとするわけです。いや、もういいです、帰りますと。というような形なんですが、何としても、まあ、登録をしてほしい、このレンタル会社の社長の古田新はですね、あの手この手を使って川野真子を引き止めようとするわけです。いや、こんないいことあるよ、あんないいことあるよ、みたいなことを引き止めようとする。で、そこでですね、仕事がないことをズバリ言い当てられてしまうんですね。主人公の川野真子は、その社長に。うん、まあ、今、実は困ってんじゃないのか、と。就職できなくて困ってたりするんじゃないのか、ということを言い当てられた、その川野真子は、じゃあ1ヶ月ならという条件付きで仕事を受けることになりましたと。
うん、
はい。で、この引き受けたところで、おそらく1話がなんとなく終わるんだろうなと。
うん。
なんとなく想像できるでしょ、話的に。うん、で、ここから、1ヶ月間の仮レンタル彼女の、運命というのが始まるわけです。川野真子のね。
うん。
で、そこからまあ2話に入っていくとですね、そのレンタル彼女会社で働き始めた、まあ、石原さとみ扮する川野真子は、初日のレンタル彼女の研修を受けることになりました。で、その先輩というのが、もうすでに、働いている先輩で、まあ、研修といってももう、マンツーマンで話す感じの先輩。まあ、これ役どころで言うと、福田彩乃ですね。モノマネやってるね。福田彩乃がですね、マンツーマンで仕事の注意を簡単にこう、ぶっきらぼうに教えられるだけと。
うん、
でそんな折にですね、ホームページに、載せておいた川野真子の写真を見て、早速、指名が入ります。
うん、
で、指定の待ち合わせ場所に向かおうとするんですけれども、その道中ですね、駅のホームでものすごく綺麗な女性とぶつかって転倒してしまいます。でそこで、そのすごく綺麗な人に舌打ちされながら睨まれて、その女の人は立ち去っていくんですけれども、実はその女性というのが、まあ、後に出てくる、 大手、超有名レンタル彼女会社のナンバーワンである、北川景子もしくは七尾なんですね。で、
その、ぶつかったやつもレンタル彼女なんだ。
あ、そういうことだ、ね。
そうそうそう。実はその綺麗な人もレンタル彼女。は
い、世間が狭いけど大丈夫ですか
大丈夫です、大丈夫です、全然。だから、その時にはわからないのよ。あ、綺麗な人とぶつかっちゃったな、はい、みたいな。すいません、と。おどおどしてるんですけど、
うん。
え、40分経った?
ごめんなさい、25分でした。あと、まだ15分あります。はい。
で、まあ、それがまあ、後々戦うことになる、その大手、レンタル会社の、まあ、ライバルとなる方なんですが、まあ、そこで出会いを果たして、そこから、まあ、待ち合わせに行ってというような話が第2話で終わると。
うん。
まあ、そういうような形でですね、なんとなく小説を書いておりました。
うん。
だこういうような世界観ね、はい、まあ、ひたすら喋りましたけど、まあ、こういうことがこう、どんどん作れていくと面白いかなと。いうふうに思っておりますよ。
若干そのでも、
うん、
これレンタル彼女限定で進めたいっていう感じ。
あ、でこれはあくまで一例です。
ああ、
そう。あのレンタル彼女で考えるとこういうふうな進め方になりますというような簡単な例ですね。
いやなんか一応これちょっとセンセーショナルじゃない？どちらかというとレンタル彼女っていう存在自体が、
そうですね。
こう社会問題として一応取り上げられてる、賛否両論出てるっていうところなんで。
そうなんですよ。
これありきで物語進めるっていうところに対しての、その、前提の部分で若干、こう、見方的に色眼鏡で見てくる人とか、いるかもしれないよね。
でも、とは思います。実はですね、これ本当に偶然なんですけど、
はい。
10月からの本当の新ドラマね。
うんうん。
本当の新ドラマの一つに、レンタル専門家だったかな?なんか、その、
特異
分野を持った、そのレンタルされる人たちを題材にしたドラマが始まるんですよ。
なんか、あですね、1年ぐらい前にレンタル彼女とかその辺の話題取り上げたと思いますけど、大体そういうのって、ちょっとしたらドラマになるんだね。いや、全然ちょっと。
なんかお相撲の話も、ありましたけどね、
うん。
レンタル専門家だったかな?なんかね、なんかレンタル系の、話があるんですよね。
ああ
まあ、それちょっと調べていただきたいと思います。
あれですよね。ホネスさんが、まず、レンタル彼女を用いて、こう、どういうメッセージを伝えたいと思ったのかがちょっと知りたいなと思ったんですけど。
そうですね。うん、いや、これはあくまで一例なので、うん、これを進めていくって話ではないですよ。
あ、いや、もちろんそうなんですけど、なんか、大元に伝えたい何かみたいなのがあって、それを、伝える表現の一つとしてレンタル彼女を用いたのかなって僕は思ってたんですよね。は
い
は
い、あ、そういう意味で言うと、うん、レンタル彼女の、まあ、最後までの、あらすじをなんとなく、僕の想定ですよ。お話をすると、
うん、
レンタル彼女っていうのは、今の世の中でその、彼女ができない人のために、まあ、レンタルをして、友達に見せびらかしたりとかするわけじゃないですか。
うん、
で、そのレンタル彼女をやってる側の人って、どんな気持ちでやってるのかなっていうのが、うん、まあ、結構疑問に思ったところもあり、
うん、
かつ、レンタル彼女にも、おそらくちゃんとした彼氏がいるだろうと、想定ですけど、
うんうん、
この川野真子という主人公は、実はちゃんとした彼氏はいますと、
うん。
その彼氏側は、彼女がレンタル彼女をすることって、知った時にどういう反応をするのかなというのを、まあ、書きながらこう、見つけていく。ような感じにしたいなと思っているところと、このレンタル彼女をやり続けることによって、本当の幸せって一体何なんだっけみたいなところですね。こう追求していくような、そんな話になれば面白いのかなと思ってたんですよ。
あれですか、単純にレンタル彼女業界に対する、こう、これってどうなの、うん、っていう、のではないってことなんですね。
ではないですね。
うん、ああ、何でもいいっちゃいいってことか。
まあね。
あと、他のアルバイトでもいいわけですよね。
まあそうです、そうです。でも、このレンタル彼女というものは結構特殊じゃないですか。なんというか、
ね。確かに注目浴びそうですよね。
うん。だから、 多分話的には非常にオーソドックスな恋愛ものプラス女と女のバトルになると思うんですよ。
うん、
で、この後の展開でなんとなく考えてたのは、その先ほどあった綺麗な、まあ、七尾なのか北川景子なのかわかりませんけども、その、大手のレンタル会社のことを、レンタル彼女同士で、お仕事上でぶつかっちゃうと。要は、川野真子の彼氏役として雇った人の友達のレンタル彼女として、会うっていうのが出てきたら面白いかなとかね。
うん。
うん。
まあそういうようなことを考えていて。だから恋愛、レンタル彼女を通した、なんて言うんでしょうね。その、本当の恋とか、恋愛って、どういうことなんだっけ？なんかそこら辺、最近の世の中って、うやむやになってない？っていうような、そういう時代を、ちょっと風刺するような話が書けたら面白いかな、というところでこれは考えてたんですけどね。レンタル彼女自体は。
なるほど。
うん。で、10月からスタートするのはレンタル救世主という、そういうドラマだそうです。
じゃあレンタル彼女って、ではないってことですね、そうすると。
ではない。まあ、救世主ということなので、まあ、なんかいろいろやるんでしょうね。
なるほどね。
面白いですよ、これも。借金返済のため、救世主のレンタル会社で働くことになってしまった中年男の奮闘を描く。なんかね、似てますよね。まあ、そういうようなね、お話もございます。はい。で、これはまあ、以前ね、かけ字の中で出てきたレンタル彼女という単語だけで私がわーっと書いた、あらすじでございますけれども、かけらじらしいものということで、ちょっといくつか考えております。
うん。
一つ目。あ、これもタイトルしか言いません。
はい。
どういう時代背景っていうのは特に考えていないので、タイトルを、3つ4つほど言いますが、まず一つ目。SNS を駆使した空き巣被害。
うん。
ね、うん。
これもなんとなく小説になりそうかなと。
うん。
で、
うん。
まあ、僕が言っちゃうとあれなんですけど、僕が一応これを書いた時に想定してたのは、被害に遭った側ではなく、SNS を駆使して空き巣に入ろうとしている犯罪者側の視点から書いた小説。
うん。
だと面白い。というところですね。まあ最近 SNS 駆使するといろんなことがわかります。会ったこともない人の住所がわかったりとか、今この人が海外に旅行に行ってるから空き巣に入りやすそうだなとか。まあそういうようなことが、おそらくいろんなことが分かってくると、
うん
はい。で、それを活用した犯罪っていうのが多分出てくるだろうという想定をした上での、うん、まあこの話ですね。
うん、
そして二つ目。国家規模の誘拐作戦。これ私がシンガポールに行った時にふとですね、思いついたんですけど。シンガポールって国ちっちゃいじゃないですか。
はい。
はい。
このシンガポールっていうちっちゃい国を、に、今自分は来ていると思ってるけれども、これがもし本当はシンガポールという国ではなく、国が作ったシンガポールと全く同じ形の別の国だったとしたら、どうなんだろうと。そんなアホなことばっかり考えてるんですけど。
結構来てますね。
え？
意外と。
いや、だったら面白いなって話ですよ。
はいはい。
まあ飛行機で降りたところがどこかって保証は個人のレベルではわからんからっていう、そういうことでしょ。
そうそうそう。
バトルロワイヤル。
我々は、
ありましたね。
うん。空港というか、航空会社に任せっきりなわけじゃないですか。
うん。
飛行機は。いや、新幹線とかはね、新幹線とかは、
まあ、レールがあるからね。
だいたいどこ行ってるかわかるし、まあ、ね。そこら辺はわかると思うんですけど、一気に空路になった瞬間に、どこを飛んでるって分かんないじゃない、
うん、
で、その時に着いた先がシンガポールと全く同じ世界で、入っても一回行ったことのあるシンガポールと全く同じ、
うん
建物やら何やらだったとしたら、で、そこに住んでる人もいたとしたら、で、そこの土地っていうのが実は国規模で全員をそこに移送させようとしている地域だったら、この土地って一体何だったんだっけみたいな。まあ、そんな話が書けたら面白いな、という。うん、まあ、そんな案だわけですね。はーい。そして三つ目。
はい。
霊能力者×医者。
はいはい。
今までにあんまりないかなと思うんですけども、 お医者さんが実は霊能力を持っているという話です。
うん。
で、これ何がわかるかというと、今まで霊能力者はなんかこう、なんて言うんでしょうね。また時間来ちゃいましたけど。
あと5分。
死んだ人をですね、まあ、伸ばします、多分ね。伸ばしますけど。うん、なんか、霊能力者って聞くとですね、なんかこう、成仏した人、成仏した人じゃないな。その、漂ってる、この世に漂ってる霊を、悪霊たちを退散させるというか、成仏させるっていうことに主眼を置きがちのお話になると思うんですけど、
うん、
そのニュアンスに医者というのを掛け合わせることによって、今まで死んだ人にしか語れないような死ぬ前の病状とか、死ぬ時のどんな苦しみがあったとか、どんな症状があったとか、まあ、そういう話って多分いろいろ解明できてないところが多いと思うんですけど、
うん、
医者が霊能力者で、その霊と会話をすることによって、例えば心筋梗塞で最後亡くなる直前は、こんな症状なんだよ、みたいなことを教えてもらうことにより、あ、実はその症状ってもっと前から現れてるんだねっていう、今まで解明できていなかった初期症状を新たに発見することができていく医者の話ができると面白いかなと思って書いたメモですね。うん、はーい。
なるほど。面白い面白い。ね。うん、
そして、これが一番かけらじらしいかなと思っているのが、これは、まあ、10年後とか数十年後の未来の話になるかもしれませんけれども、感情思想、精神の類が見える化され管理される時代のお話。
うん。
これはどういうことかというと、今現状でもその SNS とかですね、いろいろ自分の気持ちを発信する場というのはありますけれども、
うん、
そういったその感情の起伏とかっていう思想とか、あとは精神状態が全て数値化される時代がいつか来るんじゃないかと思って書いた、まあこれも案ですね、
うん。
で、その感情とか思想の数値っていうのを、なんかカラータイマーのような、なんかそれぞれの軸がですね、その年齢の指数に合わせて、感情がちょっと高まって怒りが強くなってきたらその部分が赤くなるとかですね、まあ、そういうようなカラータイマーのような、端末というのを、国の全員が体に身につけなければいけないということが、法律で決まった、そんな時代。
うん。いやですね。
そのカラータイマーっていうのは、その個人個人でどんな形でもいいんです。ペンダントでもいいし、ブレスレットでもいいし、タイピンでもいいし、ブローチでもいいし、腕時計でもいいし。まあ、自分の体のどこかに、その、自分の思想とかを指し示す色で、まあ、表示する端末をつけなければいけないという時代に、っていう時代背景があったときに、
うん、
そこで巻き起こる知見ってどんなものがあるんだろう、みたいな話もですね。まあ、それ考えたと。いうお話ですね。はい。この4つです。
うん、
まあ、いろいろ今まで話ありましたけど、
うん、
もしかけらじでやるとしたら、まあ、こんな案があるんじゃないかと思って出しましたけれども、お二人はどんなお話が面白そうだなと思いましたか？
あ、この中で選ぶっていう感じですか？う
ん、まあ、選んでもいいですし、うん、もし案があるのであれば、それを言っていただいてもいいかなと思ってます。じゃあ、グリンティさん。
まあ、
なんか別の話が。
ね、いや、もう一個、はい、まあ、SNS 絡みで、こういうのって面白い、どうだろうって思ったのが、まあ、個人的にも思ってるんですけど、今、SNS で、みんな僕らの世代って、親になる世代で、子供生まれましたとか、子供と公園に行きましたとかって写真をバンバン上げてるじゃないですか。
はい、はい、はい。
で、あの赤ちゃんが、お年頃になった世代の未来を舞台にして、そういう風に過去自分の写真が自分の意思とは全然関係なくネット上に上げられていることをどう思うのかっていうことと、あと、今実はニュースになっていて、今の小学生って自分の親のフルネームをネットで検索して出てきた写真を見せ合って一個して、なんか遊ぶみたいな遊びをして
るら
し
いですね。最近まとめサイトに取り上げられてましたね。
うん、まあ、そういうのが今後この赤ちゃんの世代17年後とかですかね。どういう学校生活を送るのかというのをちょっとみんなで想像をしてですね。
うん、
で、 まあ、そのあり方、今のあり方がいいのかどうか。彼女、今の赤ちゃんが大人になる頃に、の未来に、それは幸せに働くんだろうかというのを、ちょっと問題提起するという。
なるほど。
まあ、SNS
も面白そうですね。
はい。
かけらじらしい。
うん。
うん、まあ、そんなですね。はい。うままさんは
僕は、まあ、4つくらい、ね、ホネスさんからアイディア出していただいた中で、一番しっくりこれいいなと思ったら SNS と空き巣ってやつですね。
ああ。
まあ、なので、ま、結局、SNS って意味では、クリンキーさんの方と、
うん。
近い部分はあるかもしれないんですけど、
うんうんうん、
まあ、これを、まあ、原型に使いつつも、例えばですけど、うん、SNS で、今だとそれを空き巣、してやろうとか犯罪をしてやろうって思ってる側の人を主人公として描くっていう話もあると思うんですけど、うんうん、
はい、
今って本当にその SNS に投稿したいがために半分こう、まあ、本当じゃないかもしれないけれども、
うん、
まあ、いろいろこうね、よく見せたいっていう大人が多分いると思うんですけど、
う
んうん、
そういう人がいて、実際調べてみたら子供なんていなかったみたいな、そういうくらい全面的にこう嘘で塗り固められた SNS をしている人が、登場人物がキーマンとして現れて、
うん、
でその SNS のその本当はその乗っ取ったりアカウント乗っ取ったりいろいろしながら、こうその人の住所を調べて空き巣に入ってやろうって思ってる主人公側が一気にうろたえるっていう、まあ、どうかなと思って、
うん、あ、なるほど、なるほど。
そいつはもう SNS を信じきってるんですよ。SNS にみんなそうやって情報を書いてて、しめしめと思いながら書いてたけど、うん、実は、全然そんなやつじゃなかったみたいな。で、結局それが最終的にまあ結論を言っちゃうと、その小説の終盤で、そいつの住所がわかるんですけど、
うん、
全然別の人の住所かなんかになっていて、
うんうん、
入ったら結局、警察がいて逮捕されるみたいな。
なるほどね。
ああ、
騙されましたと、は
い。そう。その、被害者側も実は途中から気づき始めていて、自分はもう相当 SNS 側で嘘ついている人物だから、結構悪どいんですよ、逆に。
うん、うん、うん。
もう、あえてアカウント乗っ取られた履歴があるから、こいつはもうこいつを捕まえてやろう、しめしめって言って、じゃあちょっとこれから出かけてくる、みたいな、という投稿した後に、
うん、うん、
待ち構えていて、逮捕というね。
まあ、
逆にね。
おとり、出会い系で警察がおとり捜査するみたいな、そんな感じですね、そうすると。
そうなんですよ。うん、だから、どっちかってそのサイバー犯罪と言われる SNS のアカウント乗っ取ったりとか、個人情報がたくさん出てることって危険ですよねっていうことをお話しするっていうだけじゃなくて、
うんうん、
メッセージとしては、いや、SNS であなた、こう自分をよく見せようと思って、事実と異なることを書いていたりとか、あとは、まあ、それこそ、グリンティさんの話も付け加えるんであれば、
うん、
その、被写体として映る自分の親族だったり子供だったりっていうところのお伺いされずに、まあ彼らの情報をひたすら勝手に公の場に出していることってどう思うのかっていうような、
うん、
そういうこう、今の社会風刺っていう意味も込めて、
うん、
ちょっと欲張っていろいろ混ぜちゃいましたっていう感じはあるんですけど、うん、まあ、せっかく小説ってまあそこそこ長いものになると思うんで、
うん、
いくつかそういう一つ一つのキャラに一つ一つ風刺が入ってるような、
なんか話ごとに、
最終的に読み終わった後、うん、
うん、あ、ごめんなさい、なんかそう話ごとに重点テーマがあって4話ぐらい読み終えるとこう、はい、みんなすべての情報が投稿されるみたいなね、
あ、要は小説にしてもいい、ミニ小説的なんだけど、
う
ん、実はその4話を全部つながっていて、
あ、そう欲張ってる場合
は完結しますみたいなね。うんうん、
なるほど。
はい。そんなの、のちょっと今考えましたけど。
面白いですね。今の話を聞いてると確かに、その、嘘ばっかりついてる人っていうのは、読んでる側としても、もしかすると最初はこいつは嘘ついてると思わずに、ただ単純に SNS にいろいろこう、充実した自分というのを投稿している人なのかなと思っていたら、実は空き巣に入られた時に初めてその人が嘘で固められた人物だと分かったりとかね。
うん、
まあ、そういうのは面白いかもしれないですね。なるほど。やっぱいろいろそれぞれに話を聞くと面白い話が上がってきますね。やっぱりでも今の時代で言うと SNS 関係なんでしょうかね。 なんというか、まあ、それを題材にする小説の方が書きやすいというか、まあ自分たちに一番密着しているというようなところなのかもしれませんけれども、まあそういう話はやっぱり書きやすいのかなというふうに思いますね。
まあ3人で協力して書くんだったらその辺が書きやすいっていう感じですよ、今の話
を。そうですね、僕もその観点で、はい。
わかりました。ちょうど時間ぐらいですかね。
そうですね。はい、方向性は結構決まったのかどうなのか分かんない。
いや、なんとなく分かります。これで、想像もできますし、話の展開もなんとなく分かりやすいかなと思いますので、まあ、これでちょっと、プロットを書いてみてですね、私が。まあ、私だけなのか分かりません。
まあ、
書いてみて、まあ、お二人に共有して、こんなのでどうだろうっていう議論をちょっとね、一ヶ月させていただいて、
うまくいったらさ、もう、出稿しましょうよ。出稿というか、なんていうの？応募みたいな。
ああ、そうね。そこまでいけたら面白いなと思いますね。
で、あの、販売するとかもできますからね。あの、アマゾンの、
そうね。
ところとか、そういうところから。そうです
ね。
うん。
はい。
比較的原価安く、自費出版できる時代になってますからね。
はい。まあ、なので、これでちょっとプロットを書いて、実は僕の思惑としては、これを1回で終わらせるわけではなく、せっかく秋の夜長スペシャル、はいはい、それぞれの持ち分2回あるわけですから、10月の30日までの時点でですね、今日決まったというか、今日なんとなく3人の案が出たこのお話というのを、ちょっと書き始めてみて、
はい、
で冒頭の部分こんな風な感じになりますというのを、次回の私の10月30日の秋の夜長スペシャルの中でお話をさせていただいて、
はい、
まあ皆さんの意見もね、それからもらいつつ、みたいなことをやっていけたら、今までのかけらじない面白い取り組み、なのかなと思っておりましたので、まあぜひね、今日、なんとなく決まった話以外の、私が出した案、まあ、レンタル彼女もそうですけれども、国家規模の誘拐作戦とかですね、まあ、そういう話にご興味のある方は、ぜひ、その話読んでみたいとかいうお便りをくれるとですね、私が調子に乗ってまたそっちも書き始めるかもしれませんので、ぜひ、皆さんからのご意見お待ちをしております。ということで、今日の本編はこの辺で終わっていこうと思います。ひたすら喋りましたね、これね。
と、これは結構みんなで、っていうよりかは、司会の人がね。
そうね、メインを喋る人がですね、もう出ずっぱりになっちゃいますからね。
まあまあ、今回はどちらかというとそっちのスタンスを取ろうかなと思ってたので。
うん、はい。
まあまあ、あれなんですけど。まあ、その小説っていうのはね、一回もう丸投げしようかなと思ってたんですよ。最初。
うん、
もう小説、どういうの書きたいですかみたいな、冒頭にポーンと言ってもいいのかなと思ってたんですけど。まあ、それはそれで時間がね、全然足りないというか、尺が足りないような気もしたので、いろいろ案をね、持ってきましたけど。今、私がお話ししたいろんな素案、本当にね、もうこの、1年、半年ぐらいかな。もうそれら辺で書いた話なので、まあ、ぜひね、皆さんもなんか、今実は小説書こうと思って、なんかやきもきしてるところだったので、後押しされた気がしましたとか、まあ、そういう話でもいいんで、お便りください。
まあそうですね。なんか一時期、携帯小説とかそういうのが流行った
時代
がありましたけど、素人でもね、そういう風に書いていく人が、まあ結構いるんだなっていうのはね、わかりましたし。
恋空とかも携帯小説でしたもんね。
それからなんか映画化とかドラマ化したやつもね、結構あるということなんで。
やってましたか、
うん。まあうちらもうまくそこがね、プロットをかけて、ある程度話が作られてこれば、まあちょっと音声でね、予告編みたいな。こんな感じになりますみたいな。まあ、できなくもないですし。
だから、ね、この3人が出れるようなお話になると面白いかもしれないね。うん、
そうですね。
誰かが犯人で、誰かがさっき言ってた嘘ばっかり投稿する人で。
うん、
で、もう一人が、なんか別の、なんか登場人物でみたいな。
まあ、僕らが出ちゃうこと、
うん、
まあ、音声ドラマみたいなのに最終的にしちゃっても面白いのかなと思ったりもしますけどね。
あ、
まあ、それも案ですけど。まあそういうせっかく音声が使えるものですので、まあいろんな挑戦をしていきたいなというところが、まあ挑戦というテーマがね、今回のこの秋の夜長スペシャルでございましたので、うん、まあいろんなことができてくると面白いのかなというふうに思っておりますよ。ね、いかがだったでしょうか、うん、今回。ね、まあいろいろ、これからも まあ、かけらじらしいものを配信していきたいというふうに思っておりますので、ぜひ、聞き続けてください。さ
いやでもなんで声が弱々しいんだ。
ね、もう喋りきったな。
まあ今回でも最初ちょっとどうなることやらっていう感じはしてたんだけど、まあ意外と。
僕もどうなるかなと思って、ね、うん。まあ意外と皆さんの意見が面白く交わり合ったかなという、うん
はい。そうですね、最後のホール。
はい。
うん。
まあ、というわけでね、駆け上がりラジオではですね、皆さんからの番組に対するお便り、メッセージを募集しております。まあ、番組のお便りフォーム、もしくはツイッター、イメールからお送りいただければと思います。まあ、公式サイトはですね、駆け上がりラジオで検索していただき、まあ、ページの上の部分にですね、こちらと書いてあるところありますので、そこのメッセージフォームからお送りください。E メールはかけらじ @gmail.com もしくはかけらじ @yahoo.co.jp です。番組に対するご意見ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にどしどしお便りをお送りいただければと思います。まあ、そんなわけで、ね、これで一巡したわけですけど、
うん。
二巡目のね、秋の夜長スペシャルどうなるのかっていうのはちょっと、楽しみでございますけ
ど。本日は手が決まったからね。
うん。あ、そう。僕はもう次も決まってますね。ね、次回
は。まあまあか。
はい。
まあ僕もほぼほぼ決めておりますので。
あ、そうですか。
はい。
楽しみ
に。楽しみに。
はい。お送りしてまいりましたのは、私の話と、
まあまあと、グリーンティーでした。
それでは、次回までごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。